東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
3月16日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。いよいよ3月半ばに差し掛かり、卒業の季節、桜の季節がやってくるななんて、いよいよね、春本番を迎える感じがしてきました。いかがお過ごしでしょうか。花粉症のほどはいかがでしょうか。なんだか今年の冬はやっぱりなんか短かったななんていう体感がありました。ちょっとね、住んでるお住まいの地域によっても違うかもしれませんが、年々そんな風になっていくのかなとも思います。お花見、今年も楽しめるといいな。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、労務管理クラウドシェアナンバーワンを誇る株式会社スマート HR 代表取締役 CEO 芹沢雅人さんをお迎えします。日本でも数少ないユニコーン企業でもあるスマート HR、 働き方などについてお話を伺います。デジタルフォロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォロンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォロン。
デジタルフォロンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社スマート HR 代表取締役 CEO の芹沢雅人さんをお迎えします。芹沢雅人、2016年スマート HR 入社。2019年以降、 CTO としてプロダクト開発運用に関わるチーム全体の最適化やビジネスサイドとの要望調整も担い、2020年取締役に就任。その後 D&I 推進鑑賞役員を兼任し、スマート HR における D&I の推進に尽力する。2022年1月より現職。さあ、先週はスマート HR のサービスとか、あとユニコーン企業への道のりなどなど伺ってきたんですが、ユニコーン企業になってからまた角度高く、なんか右肩上がりみたいなイメージがあるんですが、どんなアプローチをした、ざっくりすぎる質問なんですけど、ちょっとまずはあのユニコーン企業になった後のお話をちょっと聞かせていただいてもいいですか。
ユニコーン企業になることが私たちの企業活動にとってもゴールという考えはなかったんで、通過点ぐらいにしか考えておりませんでしたと、なんで、前後で何か大きく変わったかというとそういうではなくて、前からもっとその先、さっき言ったバックオフィス全体をやっぱり効率化したいよねっていう、ウェルワーキングを実現するためっていうところで、ずっと動き続けてるんで、あんまりですね、このアプローチが変わったっていうのはないかもしれないですね。
すごくびっくりしたんですけど、スマート HR ってやっぱ今のこの事業規模から見てもすっごい浸透率で、日本中が網羅してるんだろうなって思ってたんですけど、今ってその市場の中の何パーセントくらいの普及率、
なんか市場をどう捉えるかっていうのが難しいんですけど、僕はですね、働いてる人の何パーセントがスマート HR を使ってくださってるかっていうところに自分の興味関心はあるんですよね。市場のシェアっていうのはもちろん大事なんですけど、でその日本の、じゃあ働いてる人がどんぐらい使ってるかっていうと、まだまだ数パーセントぐらいなんですよね。なんで全然一部の人しかスマート HR の恩恵に預かっていないっていうのが現実ですね。
それって日本のその零細企業とか中小企業とか、やっぱり会社の数でいうと小さい会社の方が圧倒的に多くて、
そうですね、日本って10名未満の会社がすごいいっぱいある。
そうか、そこは先週教えてもらった大企業向けのお客さんにシフトしたっていうお話でしたけど、そっち向けも今後は、
ですね、大企業にシフトしたっていうニュアンスをちょっと補足すると、大企業も狙いつつ、実はですね、それ以外の
小
さいところも狙うっていうの両方一緒にやってるんですよね。なんで全般的にこうバーッとやってます。ただ私たち その特に効率化の部分のメリットが生きるのって、人数が増えれば増えるほどなんですよね。やっぱりこう年に1人しか入社しませんとかだとあんまり使う機会がなかったりするんで、なんでなんかこう、その入隊者に限らずもっといろんな価値提供っていうのを増やしていかないとなとは思っています。
スマート HR が会社として作られたのが2013年、サービスが出たのが2015年ということですけど、クラウドとか、その会社のシステムとして中枢に入り込むシステムって、もうそういう形になってたんでしたっけ。
ですね、 バックオフィス特に人事労務あと給与とか勤怠に関しては、うん、あのクラウドではないんですけどソフトウェアも入ってましたね、うん、あのやっぱ CD ロームとかで配布されてる時代のパッケージ製品、はい、いわゆるっていうのあるじゃないですか、ああいうのは昔からあったんですよ。で私たちのすごくユニークだった点はそれをクラウドで作ったっていうこととあと従業員一人一人にアカウントを発行したこの点がやっぱすごくユニークってあの後から考察されて分かったことですね。
はあ、その時ってそのまああの芹沢さんがそのスマート HR で一緒に大きくしていこうって入られた時はもうこの市場とかこの領域がどうなっていくって結構想像していた通りに今なってますか？
いや誰も考えてなかった、まさかこんな大きくなるとはっていうのはもうずっとあの頃
話。そうなんですね、はい、もう大きくなると読んで始められたのかと思いましたけど、
ね、まあ、もちろん ある程度まで大きくしたかったよねっていう話は当時からしてたんですけど、うん、当時描いていた事業計画と今は全然やっぱ違いますし、うん、はい、あと SaaS っていう、まあ、そのクラウドサービス自体の盛り上がりもすごくそこからわっときたんで思っていた以上の成長っていうところはありますね。
へえ、このその10年くらいのその DX とかデジタルシーンご覧になっていかがですか？
一番思い出深いというかエポックメイキングだなと思ったのはコロナですかね、うん、やっぱ COVID-19 が2022年にやっぱりパッと広まって、まあ、良くも悪くもそれですごくデジタルが進んだっていうのはあります。
その時のそのなんて言うんだろう、現場からの要望とかお客さんとの向き合いとかで、うん、出社できない中でやることっていうのが多かったと思うんですけど、うんうん、会社としてはだから皮肉にもすごい伸びにつながったっていう。
そうですね、まあ、向かい風と追い風が両方あったんですけど、うん、実際やっぱ世の中が、まあ、そういう入社手続きするためにオフィス行くっていうのができなくなってきたし、うんうん、まあ、ハンコを押すために出社するみたいなのもできなくなったんで、うん、まあ、スマート HR みたいなのを使ってオンラインで完結しようっていうので私たちのサービス導入が進んだっていうのは、うん、実際ありますね。
この先もなんかこう想像できない世の中の変化みたいなことがね、うん、まだまだありそうですけど、
いや本当にここ数年ですね、日本において働くっていう価値観がすごいスピードでやっぱ変わってきてるんでですよね、うん、まあ、それこ そのリモートワークみたいのもそうですし、うん、あとやっぱ特徴的なのが昔までやっぱ終身雇用で働くっていう概念結構当たり前だったじゃないですか、新卒で入って勤め上げる、うん、定年まで勤め上げる、最近ってみんな転職するし、うん、なんなら副業みたいなパラレルワークみたいなのもすごく推進されてて、うん、これってすごく大きな変化なんですよね、
はい、
なんでこのレベルの変化が今後もっともっと起きていくだろうなと思っています。というのもやっぱり日本ってこう労働人口の減少ってもう避けられないものとなっておりますんで、うん、まあ、そういった一人一人の生産性をいかに高めるかだったり、うん、労働力をどう確保していくかっていうところはやっぱもう注目されていくし変わっていくと思うんですよね。なんでここから先すごくみんなが10年後20年後どういう働き方してるのか楽しみですね。
そういう意味ではスマート HR 去年2023年1年間で300人くらい採用されたって、はい、そうですね、いうことですけど、今年もね採用加速していくということで、どんな人材求められてるんですか今って？
ですね、これは先日ブログを公開したんですけど、私たち社内でですね自社のことをスタートアップっていうのをもうちょっとやめ始めておりまして、うん、スケールアップ企業と呼んでるんですよね。でこれは社外を対外的な印象を意識したことで、スタートアップっていうにはちょっとやっぱ大きいんですよね。
なるほど。
もう1000人ですし、まあ、事業も それなりに大きいので、うん、ちょっと皆さんが想像するスタートアップとは違うんじゃないかと、うん、じゃあ大企業なのかって言われると大企業ともやっぱちょっと違うんですよね、うん、でまだまだ大企業ほど安定してるわけでもないし、もっと貪欲に急成長を追い求めていってるんですよ。でやっぱ調べるとなんかそれはスケールアップ企業っていうのがこうヨーロッパを中心に提唱され始めていて、うんうん、あこれちょうどいいねっていうので使ってるんですよね、うん、で特徴としては急激な製品サービスの市場の規模拡大っていうのと、私たち自身組織の急成長、この2つがキーなんですよ。なんでここを創意工夫と努力で追い求めていけるみたいな人たちはまだまだ求めたいですね。で、まあ、逆にそのスマート HR ってもうすごく完成してそうだねとか組織も安定してるのかなみたいな期待値で来ると結構ギャップがあるかもしれないっていうところですね。
まだまだこう成長意欲の高い段階であると、
うん、そうですね、うん、結構社内でももっともっとこういうことしようああいうことしようっていうクリエイティブな意見で飛び交っておりますし、やっぱそういうのが称賛されていく文化ではありますね。
もういろんな多分その会社の規模が大きいのでいろんなポジションの人材を採用していこうっていうことだとは思うんですが、具体的になんかそういう職種とかスキルとか
でも全方位的にやっぱり募集して
そうですよ、ね、
ただ一番やっぱりボリュームとして大きいのがやっぱセールスの人たちとエンジニア、うん、あとはカスタマーサクセスですね、うん、この三大巨頭が一番ボリュームゾーンですね。
もともと芹沢さんそのスマート HR の CTO だった、その前はまあエンジニアだったっていうことで、はいはい、そのエンジニアの方のお気持ちもすごいよくわかると思うんですが、うんうんうん、スマート HR にいらっしゃるエンジニアさんたちってどういう背景の方が多いんですか？
あでもこれあんまり こういう人っていうのはペルソナは決まってなくてですね、うんうん、本当に多種多様ないろんなバックグラウンドを持つ人が来ているんですけど、うん、共通するマインドみたいなところで言うと、やっぱ世の中への価値提供、うん、この技術っていうのはまあ手段の一つとして、うん、この手段を使って世にどういう貢献ができるのかっていう、うん、そっちの部分に興味がある人は多いイメージですね。
ご自身もともとエンジニアで確かに今 CEO になるって当時の芹沢さんは思わないでしょうね。
思わないですね。なんならコード書くのすごい好きだったんでずっと書いてたいなぐらいに思ってましたね。
なんかでもそのご自身がその一エンジニアだった時になんかどういうことを考えてたから今にたどり着いてるというか、うんうん、どういう気持ちで仕事と向き合ってきたんですか。
あ、でもさっき言ったのと同じですかね。僕自身もやっぱ技術って、まあ、それ自体楽しいんですけど、うん、やっぱ手段、あくまで手段じゃないですか。でそれによってどういう価値を作っていくかっていうそこの部分に、まあ、新卒の頃からずっと興味あったんですよね、うんうん、なんで、まあ、エンジニアリングの勉強しつつも、まあ、例えばマーケティングの勉強したりとか、うん、ビジネスの勉強したりっていうのはなんか少しそれなりに独学でやっていたんですよね、うん、なんでまあそういうのもあってっていうのはあるかもしれないですね。
でもそれってなんか本当に先ほどもおっしゃっていたそのパラレルワークじゃないですけど、これからの時代のテーマっていうか、今までは一つのことができればすごい重宝されたりとか手堅いイメージだったけど、うんうん、なんか何か複合的に重なってることによってなんかその自分じゃなきゃみたいなポジションを築けるじゃないですか、
うんうん、あ、そう思いますね。
それってなんか結構できそうでできないっていうか、はい、まあ、みんな忙しい中で
いや、そうですね、
なんかアドバイスぜひいただけますか、は
い、でもいろんなことに興味を持つっていうことがすごく重要かなと思います、うん、おっしゃった通り、これから先っていろんな一個一個の技術ってどんどんこのコモディティ化していくというか、もう誰でもできるようになってくるじゃないですか、うん、それこそ学習するハードルって下がりますし、うん、なんならこの AI とかによってもう誰でもポチポチっと、できちゃうような世界にもなってくると思うんで、まあ、そういういろんなことを掛け合わせて、かつそこに自分なりのアイディアみたいのをこう組み合わせることで自分だけの価値を出すっていうところにやっぱ興味関心を持っていくっていうところがすごく重要かなと思いますね、う
ん、やっぱりこれからは会社員、うん、どこかの組織に属するにしてもそういうことをなんか考えてると考えてないじゃ5年先変わってくるのかな。
そうですね、まだしばらく人間にしかできないことっていうのはやっぱこうアイディアを出していくっていうところだと思うんですよね、うんうんうん、なんでいろんなことに興味を持って、でよくアイディアってゼロから何かを生み出すのじゃなくて既存のものと既存のものの組み合わせが発明になるってよく言われるんですよ、うん、で本当にその通りだなと思うんで、これって誰でも言ってしまえば見つけられると思うんですよね、うん、なんでそういった発明でこうして自分の業務にどう生かせるのかっていうところを考えていくことがやっぱ大切かなと思います、
うん、スマート HR の中でその人材育成、人を育っていくっていうことはどういう考えで、う
ん
う
ん、これがですね、私たちこの1000人になってるんですけど、うん、ほぼほぼ 100% 中途採用なんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、なんで即戦力採用みたいなことが多くてですね、うんうん、あんまりこの育成っていうところに実はフォーカスしてこなかったんですよね。
へ
ただ今年から新卒の受け入れ準備っていうのを始めておりまして、25年卒の方々から受け入れようとしてるんですけど、やっぱそこを通して育成文化っていうのは根付かせたいなと思ってます。
そうなんですね。逆になんかそのスマート HR の文化がすごい強いから、はい、なんかそのいろんなこう大人たちが入ってくるっていうよりもなんか育て上げてるのかなって勝手に思ってました。
いやいや、もう多種多様な人がもう
面白
そうキャリア採用で入ってきていて、逆にそれが多様性を生んでるなっていうのはありますね、うんうん。
じゃあそっか、新卒の採用がいよいよ始まるんですね。
始まります。僕も実は面接に出させていただいていて、今回やってる職種としてはエンジニアとプロダクトデザイナーの2種なんですけど、うんうん、やっぱすごく優秀な人たちが多いなっていう印象で、なんか刺激をもらってます、面接しながら。
今のその新卒の年齢の方々ってどんな、まあ一概に言えないと思いますけど、はい、どんな雰囲気なんですか。
でもやっぱこう、まあ、20歳とか21歳とかそれぐらいの方なんですけど、はい、やっぱすごく僕たちよりデジタルネイティブな感じはあってですね、うん、例えば僕が中高生の頃って、中高生の頃にちょっとプログラミングやってたんですけど、うん、学ぶためのソースがなかったんですよね。今だとちょっと調べると動画教材が出てきたりとか、はい、本もいっぱいありますし、うんうん、そういう世界なんですよね。なんでよほどですね、今の人たちの方が先を進んでるんですよ、うん、もうすごくプロと顔負けの力を持っている人たちが全然いますね、学生の中に。
心強いですね。
心強いです。なんかもう面接出れば出るほど日本の未来明るいなすごくなんか清々しい気持ちになって面接を終えてますね。
日本の未来は明るいんですね。
いや、僕はそう思いますね
日本ってユニコーン企業がなかなか育たないっていう、うんうんうん、ニュースをよく見るんですけど。
よく見ますね
よく見ますよね、はい、これってやっぱその理由を打破していけば日本にももっとそういういい成長できる環境が整うっていうことなんですか。
僕の持論としては2つ理由があって、1つがやっぱ日本のスタートアップの市場がドメスティックなんですよね。やっぱ日本国内で勝負しようとするところが多くて、僕たちもまさにそうなんですけど、でやっぱ日本の市場ってすごく限られているので、ここを外に目を向けないとユニコーンになるのってすごくやっぱ今後難しくなってくる くるだろうなっていうのがありますと。で2つ目がやっぱこうユニコーン企業を立ち上げてガツッとなんていうんですかキャピタルゲインで財をなすっていうところに対するリアリティさっていうのがやっぱり日本ってどうしても少ないなと思いますね。で、まあ、シリコンバレーとかってそういう例すごくいっぱい聞くじゃないですか、
はい、
一個大きなユニコーン立ち上げてすごく億万長者になったみたいな、うん、ああいう例がやっぱり日本って出にくいので、うん、そこに憧れて立ち上げるっていう人が少なかったり、実際日本の、まあ、法律的なところでもそのキャピタルゲインというところの柔軟性っていうのがまだまだ欧米諸国に比べると足りないっていう点もあって、まあ、このあたりをこう改善していくともうちょっとユニコーン企業を作りたいっていうアントレプレナーシップを持った人たちが増えてくるんじゃないかなと思います。
この8年くらいずっとスマート HR の成長を見ている中で それでもいろいろ起業している方が周りに多いと思うんですけど、うんうん、
はい、
日本 その起業家さんとかその起業の熱とかって増えている感じしますか？
ああどうですかね、うん、全体としては分からないんですけど、うん、例えば僕最近学生とよく話す機会をいただいてるんですけど、びっくりしたのが大学に起業サークルっていうのがあるんですよ。で僕そこの人たちと仲良くなっていろいろ話聞いたんですけど、はいはい、なんか話聞いてると例えばバンドサークル入ってバンド組むみたいな感じで起業サークル入って会社立ち上げるってことやってるんですよね。でどういう風に立ち上げてるのかなと思ったら本当にちゃんとお金を投資してもらってそのお金をもとに事業を回して参加している人にちゃんと給料を配ってるって言っていて、
それってそのサークルの中に何人もいらっしゃるじゃないですか、
はい、
その中でじゃあこの人とこの人でこれを創業したとかそういうこと
なんですよ。なんかこういう企業をやるから一緒にやろうよっつって本当バンド組むみたいな感じで会社作っちゃうんですよね。で、まあ、もちろんうまくいくとこもあればいかないとこもあって会社畳むっていうのも全然あるんですけど、あこういうことを学生のうちにやってるんだって考えると盛り上がってんのかなっていうのを思いましたね。
なんかそれって大学発のスタートアップとかとはまた違うんですか？
多分似てるようなものですね、うん、そのサークルも詳細を存じ上げないんですけど、うん、やっぱ大学が支援していてみたいな感じでしたね。
それはいい流れですよね。
いや僕の時代にはなかったんでこういうこと学生のうちにやってたらすごく経験値としてすごいだろうなって思いましたね。
なんかアメリカとかってそういうイメージありますよね。
うんうんうんうん、そうなんですよ。なんで多分そういうことを学生のうちに触れていくと、うん、こう例えば僕なんてもう大学3年生ぐらいになるとみんなと同じように就職活動みたいな感じでいろんなところに応募するっていうことしか選択肢としてなかったんですよね、うんうん、自分の中に。でも起業サークルで経験してたらでも別に起業すればいいのかっていう選択もあるじゃないですか、うん、なんでそういう気持ちを持った人が増えるともっと変わってくるんじゃないかなとは思います。
芹沢さんと私も年齢近いんですけどやっぱり私が子供の頃って金融教育みたいなものなかったし、
うんうんうん、
ましてなんかお金稼ぎはちょっとなんか下品まではないですけど、ま
あ、あんまひけらかすものでもない
そうそうそう、はい、お金を持ってることひけらかすなとか、うんうん、そういうイメージがありましたけど、うん、やっぱりその日本でもそれでもやっぱ金融教育ってなかなかされてないなとは思いますよ ね、
まだまだですね、はい、日本はやっぱりそのキャッシュで貯金する人が多いとかそういう問題もやっぱ欧米諸国と比べるとあるんで、まあ、この株式市場のことだったりそのファイナンスのことっていうのこの、教育っていうのはもっともっと上げていくことによってもあじゃあ起業した方がいいんだねっていう考えになる人は増えてくるかなと思います。
起業がリスクってやっぱり昔は思われてましたけど
持っちゃいますね、はい、
今はナイスチャレンジというか、うんうんうん、どんどんやろうと
そうなんですよ。で今はそのチャレンジを生かして全然次に行けるじゃないですか、うんうん、またそこから就職するでもいいし、はい、次の会社作るっていうのもあるし、うんうん、なんで昔よりかはチャレンジしやすいんじゃないかなと思います、う
んうん、スマート HR が今その自分の会社を体現する言葉としてそのスタートアップと大企業の間のちょっとスケールアップ企業というふうにおっしゃってるというふうに前半で伺いましたけど、うんうん、スケールアップ企業であるスマート HR が今後目指した先のところってどういうビジョンで、はい、どういう世界観なんですか？
世界観、はい、そうですね。世の中への影響でいくともう繰り返しになってしまうんですけどやっぱ私たちが掲げているウェルワーキングっていうので、うん、日本ってまだまだ非効率の働き方だったりデジタル化が遅れているところがあるので、うんまあ、そこが全てちゃんと最新のテクノロジーで効率化されていく、うん、かつただ効率化されるんじゃなくて効率化されたことによって全ての人がその人らしくポテンシャルを発揮してのびのびと楽しく働ける社会になってるっていうところを目指しておりますね、まあ、かなり抽象的かもしれないんですけど僕自身ですねさっきの企業に対するネガティブなとかそういう印象もあるって話だったんですけど、うん、社会に出るっていうことに対してちょっとネガティブな印象もあったりしませんか、うんはい、大学がなんか終わりに近づくと、うん、あなんか人生の夏休みが終わったねみたいな話とかするじゃないですか、はい、僕あれ逆であってもいいんじゃないかって思うんですよね、うんうん、僕自身社会に出てからの方が圧倒的に楽しいんですよ、
はい、
やっぱ働くって社会とのつながりがすごく色濃くわかるし、うん、社会に貢献してる感じもあるし、うんなんかいろんな社会の課題も見えてくるし働くことによってでそれを自分がこういうふうに解消していけるんだっていうこの感覚もだんだん持ててくるとすごく楽しいんですよね、うん、なんで僕らがこのウェルワーキングを達成した暁にはいろんな人が社会に出て働くっていうことに対してポジティブな考えを持ってくださっているとすごく嬉しいなと思います。
本 当にそうですよね。なんかこう大人たちがなかなか働くことがしんどいのであるみたいな、うん、なんかちょっとどうしても物事って悪い側面ばっかり目立っちゃうから、うんうんうん、なんかそういう印象が若い方々についていらっしゃるのかもしれないですけど、うん、社会楽しいですよね。
いや楽しいですよね。アップデートしたいですよね、うん、なんか僕は社会に出てからいい意味で裏切られて、うん、なんかみんな周りが辛い辛いとか、うんうん、満員電車に揺られて毎日毎日みたいな話してたんですけど、はい、全然僕自身は少なくともそういうことではなくて、うん、すごく楽しいし、もっともっとやっぱ社会に貢献したいなっていう気持ちに溢れていくので、うん、これを何とかして再現性を出せないかなっていうところですね、
うん、こういうその本当自分らしく働けることを体現している会社さんが増えていったりとか、うんうん、なんかどんどん横のつながりでそういう会社が増えていくと、うんいいですよね。
そうですね、まあ、理想的だなと思いますね、うん、なんでそれを達成したいんで、まだまだ私たちユニコーンといってもですね、はい、さっきも言った通り世に与えている影響って本当にごくごく一部なんですよ、うん、なんでこれを広めていくためには絶対急成長が必要、うん、で組織も事業も大きくしていく必要がある。そのためにはまだまだそうスケールアップ企業というポジションで急成長を追い求めていくんだよっていうロジックで今やらせていただいておりますね。
でも確かにそのメルカリとかもそのユニコーン企業ということに遡ればなりましたけど、うんうん、なんかどんどんダイバーシティとか D&I とか、うん、その今そのスケールアップ企業に値するところの会社さんって絶対的になんかそういうふうに押し出して、うん、なんか人が財産であるみたいなことを歌っていらっしゃる印象があります。
すべ、はい、ては人ですね。人があってこそ事業が成り立つ、事業が育つ、
そうですね、うん、
それを還元していきたいというところですね。その私たちの事業が大きくなれば、うん、よりいい人が増えて、うんうん、その人らしく働ける人が増えて、うん、っていう好循環を回せないかなっていう壮大なちょっと夢なんですけど。
でもなんか本当に2週にわたってお話を伺って、先ほどその新卒の方々見てると日本は明るいみたいな話じゃないですけど、うん、なんかすごく希望に満ちた2週のお話をいただきました、
うん、そう感じていただけるとすごく嬉しいです
またお話聞かせてください。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は株式会社スマート HR 代表取締役 CEO芹沢雅人さんをお迎えしました。2週にわたってお話伺いました。芹沢さんが本当にこの事業が好きで、この会社が好きでという熱量と、そしてお話をされている時のなんか楽しそうなお顔がすごく印象的でした。あと本当にね、新卒の採用の時に若い方々と話して希望に満ち溢れているというお話だったり、そのスマート HR という勢いのある会社の中がすごく活性化されていて、まさにウェルワーキングを体現しているような文化であるということをお話を伺っていると、希望に満ちた世の中、会社が増えていくのかなというふうにちょっとワクワクする2週間でございました。デジタルホルン、フューチャーピクス。それではまた来週です。お相手は笹川由里でした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.